ビズインク。
はい、後半も引き続き平安振動工業株式会社の佳代さんにお話を伺っていきます。はい、前半はすごくこうお子さんを生まれてから仕事復帰されてすごく大変な2年間3年間の時期にお話を聞かせていただいたんですけれども、少し後半は事業と絡めたようなお話を聞いていきたいなと思っております。前半でもお話しいただいたように、佳代さんは突っ張り棒を主に、販売してらっしゃる会社を経営されているということなんですが、実際こうお子さん生まれてみて、なんかこう例えばもっとこういうこう事業がしてみたいとか、商品をもっとこういうふうに見せていきたいとかっていう、なんかこう事業に対しての思いの変化みたいなのってありましたか？
あったのかな、なんか、意外に前半戦熱っぽいけれども、後半戦に関しては、意外となんか子供を産まない、きっと変化あるんでしょうね。なんか改めて質問されると、何か変化あると思うんですけれども、なんだろうな。何か眼差し変わったのかな。
そのご家庭の中でその突っ張り棒博士とって、ご家庭をこう整理というか、突っ張り棒を活用していく中で、例えばその、お子さんのものに関する収納とか、なんかそういうところにも突っ張り棒って使ってたりするんですか？
それはもちろんしているんですけども、でもなんか、なんだろうな、クラス替えっていうのを提案していくことの解像度は上がったかもしれないなっていう気はしますね。なんか私別に子供めっちゃ好きとかそういうのないんですよ。むしろ私主人よりも外に出たかったり、はい、子育て、人に押し付けたいようなタイプなので全然その母性のかけらも結果論でしか得てないみたいなタイプなので、あまりすごい子供ワーワーとかにすごい興味がなくて、自分が子供みたいな人間なんですけど なんですけど、なんだろうな。なんか、子供を産まないっていう選択肢もすごく年齢的にもあったけれども、はい、子供に恵まれて、また違う生活を、なんていうかな、実践してみる機会を得られたこと自体は、なんかすごくビジネスにもポジティブに影響を与えてるなっていうふうに思っていて、なんか、私自身は自分が体験することによって、自分が N1 でこういう課題あるよね、こういうこと困ってるよね、こういうの解決したいよねとか、もっと暮らしこうしたいよねっていうところの解像度を上げていって、そこが起爆剤になって、なんかこう、次のアイデアが膨らむみたいなところが強いタイプなんですね。で、なので、こう、また新しい、こう、家族が増えて、その上で暮らしをどう整えていくかっていうことを自分自身が経験したことによって、なんかこう、ライフステージの変化に応じて、暮らしの組み替えっていうのがこんなに必要とされるんだっていうところの、なんかその必要性みたいなのは自分ごととして強く感じるようになったかなっていうふうに思います。で、特に子育てって本当にどんどんその持ち物もその生活スタイルもなんかこう年齢とともにどんどん変化していくんですね。目まぐるしく。で、その変化にどう住環境が対応するのか、みたいなところを自分が体験できているのは、なんかこう、次のアイデアになんかこう、つながっていくなっていう感覚はあります。
ありがとうございます。なんか、引っ張り棒っていうと結構その IT の分野とは結構対極のイメージもあるんですけど、永田さんから見るとこういう引っ張り棒、商品っていうのはなんかどういうふうに映るんですか？
うちの妻が突っ張り棒大好きで、実は。
そうなんですね。ありがとうございます。
まあ、あちこち突っ張らせていますというのはあるんですが、なんて言うんでしょう。やっぱり、いかさんがおっしゃった通りで、その子育てにおいて必要な、その、なんて言うんでしょう。家の中の構造というか、子供に対応した何らかのものっていうところの、組み替えなりが、いわゆる模様替え的なものが非常にたくさん発生する状況ではあるというふうに思うんですね。それがまあ赤ちゃんの時は割と大人ベースでもいいけれども、子供がもうね、立って歩き始めたらいろいろガードしなくちゃいけない。そこから子供が子供自身の空間っていうものを持たせてあげた時には、触れるようにしなくちゃいけない。自分で帽子をかけれるようにしてあげなきゃいけないとか、まあいろいろ出てくると思うんですよ。で、そういう時の、そのテンポラリーな、家庭の、その、なんていうかな、住んでる人、まあ特に、ドラティックに変化していくのは子供なんですけれど、そこに対して、組み替えやすいというか、その一時的、まあ、要するに永続的ではない、ストレージの、なんですかね、移動可能な、組み替え可能なストレージとしての、その、張り棒っていうものは、まあ、非常にお世話になっているというか、今もお世話になっているんですね。例えて言うと、僕のうちは、すごく狭いんですね。で、開かずの扉になってる井戸とかもあるんですけど、まあ別の方向から出入りしてるからその扉だけ開かないみたいなのがあるんですけど、そこの扉の枠にも突っ張り棒をかけちゃって、で、もう衣服というか子供がその学校とかに出ていくためのその帽子であるとか手袋であるとかっていうようなものをかけれるフックをかけるための棒をつけてたりとか、本当に子供が手を届くところに棚を一個作ってあげるみたいなところのための突っ張り棚であったりとか、今、うちの子供の、おもちゃが積んである棚は、今、突っ張り棚で作ってたりするんですね。だけど、やっぱりそれって、なんていうかな、ここにプリキュアのなんかでっかい何かを置きたいみたいな風になってると大きい幅がいるけれど、だんだん成長してきて、その人形のサイズがちっちゃくなってくると、棚の隙間が狭くなるみたいなところとかっていうような、その可変ですね、変化に対応できて、で、かつ、もちろん賃貸なので、うちは 賃貸の中では、やっぱり、なんですかね、元ある、建物を傷つけない、非侵襲であるというところが、まあ、非常にありがたいと思ってますし、もう一つは、なんかこういう狭いとこなんかに使えないかなってなった時に、まあもうちょっとなんかいいアイディアがあるといいなっていつも思いながら行ったりはするんですけれど、基本的には本当にすごくお世話になってますね。本当はもうこの僕のバッグ、後ろのグリーンバッグも昔は突っ張り棒で立ててたんですけど、僕の部屋のど真ん中に縦のポールが通るということになってですね、こりゃ無理だってなってちょっと外しちゃったんですけど、それぐらい、突っ張り棒は割と使わせていただいているという状態です。
私も今度
そうなんです、本当
子
テン
ど
ポ
も
ラ
が
リー。
成人とともに、突っ張り棒、おそらく活用していくんだろうなと 思ってます。じゃあ今日ここまでお話伺って、そうですね、前半のお話でも、こう少し、なんていうか、子育てに対する、こう、将来に向かって光がこう見えてきたタイミングなのかなとは思うんですけど、まあ、ここからなんかこう、より、もっとここの部分が楽になるといいなとか、今後多分こういう課題が起こってくるんじゃないかなとか、よりよくこう改善していきたい部分って、佳代さんの中でありますか？
どうなんですかね。そう、とはいえ、もっともっと動き回りたいっていう自分主語の話が多すぎるタイプなんですけ
い
ど、
や、全
私は。
然。ぜひ
なん
そ
か
の話を。
子供をどう満たしてあげながらも、私個人としての、なんていうのかな、やりたいことみたいなのを、なんかこう犠牲にするっていうわけではなく、なんかどうそこを爆発させていくかみたいなのは、なんか なんかこう、まだ手探りなところはあって、なんかそこがどうこれから変わっていくのかな、みたいなのは自分自身、なんていうんですかね、不安もあるし楽しみでもあるかなっていうふうには思います。なんか、私自身が元気じゃないと、会社の状態もこう向上させていけないなっていうような、こう課題感もある中で、やっぱり家が整ってなかったりすると、私の元気ってすぐにシューって絞っていくんですよ。やっぱり無理かなとか、なんかもう私必要とされてないんじゃないかな、みたいな気分とかにすぐなったりするので、なんかそこを、とかまあなんか悪い母親だな、みたいなこうネガティブな気分になっちゃったりだとか、なんかそういったところをどう消化していくか、彼女の成長を応援しつつ、どうしていくのかな、みたいな、そういうのはあります。
あやさん、別にそんなに子供が好きなわけじゃないんですとか、なんか自分が自分でもっとこう好きなことを突き詰めたいんですって、なんか、かやさんの立場の方がこう、表現してくれることって、多分すごい救われる人、たくさんいるんじゃないかなっていう気はしていて、なんか、私自身も、そうですね、全然子育て楽しくやってはいるんですけど、別にもともと、子供そんなに好きがないというか、子供からも私にそんな来ないし、子供とこう、何を話しかけていいのか思ったり、もっと遊んでて、あ、まだ30分しか経ってないかとかって思っちゃったりして、やっぱちょっとそこに対する罪悪感みたいなのって、どうしてもあったりするので、なんかそこを、なんだろう、いや、自分はそうなんですって、別に子供のことは大事だけど、自分はこういうスタイルなんですっていうことを、なんかこう表明してくれる、先輩がいらっしゃるということは、個人的にはすごい心強いなと思うし、多分そういうふうに感じる方、女性で働いてる方って今、たくさんいるんじゃないかなと思うので、ぜひ。
女性だから母性みたいに、ステレオタイプ的に押し付けられても、いやー、みたいな、思いはその感じ。
そうですね。
私がまあ子供だ私は割と母は比較的過保護だった方かなと思うんですけど、でもやっぱその重さってやっぱちょっとどっかで感じるタイミングもあったりして、でもそこをなんか母が自分は自分の人生を楽しんでいるっていうスタイルだと、多分なんか子供自身も救われるタイミングってなんか絶対来るよなって思うので、
そうですね。まあ、僕も妻もなんですけど、人形遊びがめちゃくちゃ苦手なんですよ。で、だけど、娘は人形遊びを要求してくるんですね。で、それが辛かった。本当に、ひなりさん今言った通り、こんだけやってほら30分だろ、みたいなのが あって、もうリカちゃんの髪の毛何回セットしたやら、みたいな感じだったりするんですけど、だからやっぱ、得て増えてはね、皆さんあるし、主義趣向もある。それはもう当たり前だと思うんですね。だから自分らしく子育てするっていうのは、そういう主張が逆に汚なくできることも、それも一つなんだと思うんですよ。ね、自分らしさを表現できないと、結局嘘をついたことになり、プレッシャーに感じっていうふうになっていってしまうので、どんどん良くない方向に檻が溜まっていっちゃう。だから、そこのところで、佳代さんは、やっぱり、パッとおっしゃられるっていうことは、ある、とても、ポジティブなことだと、僕は思います。で、あとは子供側の思考が、やっぱり、ある部分もありますよね。自分じゃない人間だから、子供って。だから、まあ、いかに折り合いをつけるかっていうところだと思うんですけれど、ただ、まあ、なんていうかな、愛着形成とかそういうところで母性を発揮しなくちゃいけないというわけではなくて、子供が求めてるタイミングに気づいてあげられればそれでいいっていうことなんだと思います。なので、あとは、ある程度子供が分かってきたら、お母さんは割と外に出て仕事をするタイプなのよっていうことは言っちゃっていいし、 それで一緒に連れてくだってありなんだと思うんですよ。お母さんが出かけてってるのを一緒に見る、あ、で、それを見せることが、逆に言うと、ママは私を置いて何か知らないことをやってるんじゃなくて、お母さんはみんなと会社のためにこうやって働いてるんだっていう解像度さえ上がれば理解度ってすごく上がるんですよ。なので、そうしたらもうあとは出てって、で、ただ夜に今日学校どうだったぐらいのことを、その LINE とか、なんかで、ね、話テクノロジー使ってね、遠方でも出張されてても話するだけで、全然、なんていうんですか、こう子供も疎外感を受けないし、親が何してるかで安心できますし、僕もそうです。この前まで CES でラスベガスにいたんですけど、やっぱりと、7日間ぐらい家を空けてたんですけど、やっぱり娘からメッセージが iPhone に来て、今日何してんのって言ってるから、外国の人と話してるよって、まあ、ここね、アメリカに行ってんだからお父さんの方が外人なんだけどね、みたいな話をしたら、あ、なるほど、みたいなこと言ってもそれで安心みたいな感じなので、やっぱり自分の、その自分を子供にも見せてあげるっていうことで、すごくその、かやさんもそうだし、お子さんにとっても不安が減るんだと思うんですね。うん、ずっとママの顔を見せてないといけないんじゃなくて、かよさん自身を見せてあげるっていう、ちなみさんもそうだと思います。ちなみさん自身を見せてあげるっていうだけで全然子供の理解度も解像度も、高まるし、子供自身も安心しますよね。そう、うん、なんかね、まあ偉そうな、こんな話してもあれですけど、そういう風になってるし、子供は、意外とそういうとこすごく見てますよね。そういうとこ、あ、なんとなく言語化はできないけど理解してるんだなっていうのはすごい感じるシーンが多いです。なので、もしよかったら、そういうところで、そのね、今後も、皆さん外にいっぱい出ていらっしゃるっていうのを子供にも見せながら、こういうことやってんだよっていうことも教えてあげながら、写真ね、スマホでパシパシ撮ってきて、今日ね、こんなとこ行ったんだ、みたいなぐらいでもいいですよ。なんかね、そういうようなことで、ちょっとこんな面白いもんあったよとか、こんなところにプリキュアの看板ありましたよみたいな話も全然いいと思うので、そういうようなところからテクノロジーをちょっと使いながら、まあ特にね、記録するとか通話するとかっていうのは新しいも入れなくてもできることなので、子供に自分自身を知らせるためのツールとしてね、使っていただくとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい。
タイプ的に、ご自身のスタイルの育児みたいなところも、なんかすごく理想はこうはっきりされてる気がするので、
ね、
なんかお困りごとがあったら、多分、なんかこう柔軟にテクノロジーを活用できそうな方だなと思
って。そうですね。
あるときには、ちょっとこの便利なものないですかっていうふうに、長さんに聞いてもらえれば、
確かに、いいですね。
そうですね。
出てくるので。
なんかそういう専用のなんとかとかもいろいろありますけど、できるもの、さっきの話じゃないですけど、もうパシパシ、いつもね、仕事のために撮ってらっしゃる写真だって、見せられるものは見せたっていいんだと思うんですよね。こういうおじさんがいてね、こんなこと言うのよだっていいんですよ。妻なんか、夕食の時に今日会社でこんなこと言われたって、全員がいるところで愚痴を言うみたいなのもあったりするんだけど、でも、それが、その、お母さんは今こういうところで大変なんだよねとか、お父さんはお父さんで、その投資家さんにいろいろ言われてんだよね、みたいなところとかっていうのが、わかるだけで、その、やっぱり、家族っていう単位のチームですね。人間が3人いるっていうことですよね。親、親子ではなくて、人間が3人いるっていうことに、うまく、その、関係性を作っていけると、まあ、当然子供なんで、手を焼かなきゃいけないとかいっぱいあるんですけど、でも人格としては一人の人間として扱ってあげることで、逆にその、なんていうかな。まあ、言い方悪いですけど、手離れいいというか、お互いの理解が上がることによる、その、調和っていうものが取れやすいんじゃないかなというふうに僕は思います。まあ、これちょっと N イコール1、N イコール2、3ぐらいの話なんで、あれなんですけれど、はい。よかったら。はい。
めっちゃ参考になります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 じゃあちょっとたくさんお話伺ってきたんですけれども、ちょっと初回の収録はここまでということで、すごいなんか私自身もすごい励みになる内容がこうたくさんあって、お話を伺えてすごく良かったなと思っております。はい。
はい。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。とってもね、辛かったことを、今、少し、兆しが見えていながらも、また新たな課題やご自身の実現したいことに向かって、一生懸命、進んでらっしゃるというところをお話し伺えて、とても感銘を受けました。ありがとうございました。
ありがとうございま
あり
す。
がとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ以上です。ご清聴ありがとうございます。
ありがとうございました。失礼いたします。